今日は創世記の41章1節から16節までです。創世記の41章の1節から16節。それから2年の後、パロは夢を見た。見ると彼はナイルのほとりに立っていた。ナイルからツヤツヤした肉付きの良い7頭の雌牛が上がってきて、足の中で草をはんでいた。するとまたその後を追って他の醜い痩せ細った7頭の雌牛がナイルから上がってきて、その川岸にいる雌牛のそばに立った。そして醜い痩せ細った雌牛がツヤツヤしたよく肥えた7頭の雌牛を食い尽くした。その時パウロは目が覚めた。それから彼はまた眠って再び夢を見た。見ると肥えた良い7つの穂が1本の釘に出ていた。するとすぐその後から東風に焼けたしなびた7つの穂が出てきた。そしてしなびた穂があの肥えて豊かな7つの穂を飲み込んでしまった。その時パロは目が覚めた。それは夢だった。朝になってパロは心が騒ぐので、人をやってエジプトのすべての呪法師とすべての知恵のある者たちを呼び寄せた。パロは彼らに夢のことを話したが、それをパロに解き明かすことのできる者はいなかった。とりあえずここまでお読みします。これは神様が与えられた夢です。それは2つの夢があったんですけども、そしてそれら神様が与えてくださった夢、神様が与えてくださったビジョン、神様が与えてくださった御言葉というのは、世の知者、世の人、世の知性ではそれは解き明かすことはできません。神様の御思いを知ることは、人の知恵、人の哲学や科学などではそれは計り知ることはできないんです。それが意味不明なものであったり、それが愚かに見えたりするものです。しかしパロは心が騒ぎました。その夢を見て何かが起こるのではないか。エジプトはですね、いろいろな神々がありました。それぞれの神にそれぞれの役割が与えられてはいたんですけども、しかし、天と地を作られた万軍の全能なる神という概念はありませんでしたけども、しかしパロは何かそうした自分の知っている神々を超えた何かがこれから働こうとしているのではないかと、それで心が騒ぎ、そしてそれをですね、人々に対して知恵を求めました。エジプトの呪法者や、また知恵のある者たちを呼び寄せたんですが、しかしそれは計り知ることはできませんでした。イエス・キリストの福音もですね、世の知者や、また、権威者、この世に長けた者からすればそれは愚かに聞こえるものです。第一コリントの一章の18節からお読みします。第一コリントの一章の18節から、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。知者はどこにいるのですか？学者はどこにいるのですか？この世の議論家はどこにいるのですか？ 神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか。事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは神の知恵によるのです。それゆえ神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して信じる者を救おうと定められたのです。ユダヤ人は印を要求し、ギリシア人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシア人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。アメン。この世の知者は、この世の人間の知恵では神を知ることはできません。このパロの夢、神様が見させたパロの夢をこの世の知者は知ることができないように、本当にキリスト教という分類、まあ、イエス・キリストの福音を何かいろいろある、教、宗教のうちの一つとしてそれを分析したり、また検討したり、あるいは考古学的な発見によってそれを知ろうとしたりするんですけども、しかしそうしたものではイエス・キリストというお方を知ることはできないし、御言葉を理解することはできません。これは神の知恵が、神の知恵は神の霊によって識別するものだからです。神様の霊が与えられている人、すなわち聖霊が与えられている人は御言葉をそのまま理解します。人は、まあ、五感がありますね。目が見える人、まあ、耳が聞こえると、まあ、目が見えない人もおりますけども、例えば目が見えない人にですね、太陽の光の素晴らしさを説明するのはとても難しいです。あの 朝日の日が昇ってくるあの有安様、赤とか黄色とかが、そういったものが昇ってくる有様を、それ生まれつき目の見えない人には到底理解できるものではありません。同じように誠の義の太陽なるイエス様というお方を霊という目で、目が開いている人が見てしまった人は、それをいくら世の人に対して説明しようとしても理解させられることができないようなものです。神の事柄は神の霊が宿った人が知るんです。このパロの夢は神様が見させたもの、それは人の知恵では解き明かせませんでしたけども、しかし神の霊が宿った人、ヨセフには解き明かすことができるんです。神様の御心、神様が何をなそうとしているか、それは人には分かりません。しかし皆さんが神の霊を宿すのであれば、神の霊を受け入れるのであれば、皆さんも神様の御心を知ることができるようになります。それは人間の説明、人間の神学やそういったものに説明を求めてもそれは知ることはできません。ただ皆さん自身が神の霊を求めて、御霊を求めて、聖霊を求めて祈る人にそれが与えられます。創世記の41章に続いて9節から13節を読みします。その時検釈官長がパロに告げていった。私は今日私の過ちを申し上げなければなりません。かつてパロがしもべらを怒って私と調理官長と侍従長の家に交流なさいました。その時私と彼は同じ夜に夢を見ましたが、その夢はおのおの意味のある夢でした。そこには私たちと一緒に侍従長のしもべでヘブル人の若者がいました。それで彼に話しましたところ、彼は私たちの夢を解き明かし、 それぞれの夢に従って解き明かしてくれました。そして彼が私たちに解き明かした通りになり、パロは私を元の地位に戻され、彼を木に吊るされました。ね、やっと思い出したんですね、この検釈官庁。昨日の箇所では、ヨセフが本当に、しきりにお願いしてしたんですけども、でヨセフがですね、その昨日の箇所で検釈官庁に言ったのは、夢を解き明かすのは神のなさることではありませんかと。ヨセフが伝えたかったのは神だったんです。人の夢、人の運命の成り立ちを知っておられ、それを支配しておられる神をヨセフは伝えたかった。でそれで夢を解き明かすということをして、そして事実その通りになったんですけども、しかしこの検釈官庁は、きっと、ね、自分が助かったことを、ああよかったよかった、あのもう一人の死刑になった方を一歩間違えれば彼のようになるとこだった、おー怖い怖いとか、そういったことを、きっと、思ってて、きっとヨセフのことを忘れて、またヨセフが伝えた神のことも忘れてたことなんでしょう。皆さんもですね、ヨセフのように本当に正直者であり続け、また善を成し続けて、そして神を伝え続けているのに、一向にこの神というお方の素晴らしさを人が理解してくれないし、また自分が良いことをしていることが日の目を見ないし、報われないという、もう長い長い間、ヨセフは13年間ずっとそうだったんですね。ずっとそういうふうに御言葉を巻いても巻いても全然芽が出さないじゃないか、神様の御心に沿った歩みをしているのに、なかなか自分だけがなんだかどんどん悪くなっていくようじゃないか思うかもしれないんですが、しかし神の御言葉は必ず撒いたら芽を出して虚しく天に戻るようなことはないんです。必ず人を潤し地を潤すんです。イザヤ書の55章8節から11節にこういうふうに書いてあります。イザヤの55章の8から11まで。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の御告げ。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アメン。皆様、どうか御言葉を伝えるとき、御言葉に沿って皆さんが行動するとき、どうか落胆したりして御言葉の方を手放すことがないようにしてください。御言葉は確かな怒りであり、決して切れることのない命綱です。ヨセフは本当に長い間御言葉に信頼し続けたけれども、しかし失望するような出来事の方が多かった。それでもヨセフはこの御言葉という命綱を手放さなかったですね。御言葉は時にですね、命綱なんですけども、非常になんか頼りのない、こんな細い糸果たして大丈夫かな、こんなに見たくれが悪い糸紐大丈夫かなと信頼せずに、逆にもっと向こう側のなんか人が作った頑丈そうななんか鉄の紐針金の方に頼ろうとする、そういうことがあるんですよ。人は御言葉の方が決して、 ちぎれることのない命綱なんですけども、しかしもっと人はそちらよりももっと別のものに頼りたくなるんです。でそれで実際別のその御言葉の方を手放して別の方を握って、そして痛い目に遭うということはよくあるんですが、しかしヨセフは最後の最後まで決して御言葉を手放しませんでした。ヨセフは最後まで神がそれらのことを成してくださる、神が解き明かしてくださるんですと、ヨセフは最後の最後まで言いました。この検察官長は、ヨセフのことを忘れておりましたし、また本当に、人間というのはこの検察官長のように、神様がどういうお方かということよりも、むしろ、自分がいい目に合うか合わないかとか、そういうご利益消去をですかね、ご利益の方を求めて神のことをすっかり忘れていました。でも神さんはそういうことをさせないんです。必ずヨセフが言い送った言葉を思い出させるように神さんが持っていかれるんです。皆さんが言葉を撒いても、ずっと昔撒いた言葉、それがもしかしたら後々何年後になって思い出されて実を結ぶかもしませんし、あるいは逆にその言葉、ヨセフが言い送った言葉をあくまでそれを拒み続けるものは、その言葉が逆に剣となってその人自身を刺すことになるかもしれない。それは皆さん自身の責任ではありませんし、ヨセフの責任でもない。それは検釈官長側の責任であり、また御言葉を受けた側の責任でもあるわけです。だから御言葉を巻き続けること、これは失望してはならず、ずっと巻き続けるべきなんですね。涙を持って種を巻く者は、喜び叫びながら束を抱えて、喜びながら帰ってくると詩編に書いてある通りです。失望させられず、決して御言葉は手放さず巻き続けるべきなんです。続いて14節から16節。そこでパロは使いをやってヨセフを呼び寄せたので、人々は急いで彼を地下牢から連れ出した。彼はひげを剃り着物を着替えてからパロの前に出た。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いてそれを解き明かすということだが、ヨセフはパロに答えて言った。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのです。それでパロはヨセフに話した。16節までですね。ここでいよいよ、ヨセフはパロの前に連れ出されます。今までヨセフはどんどん悪い方向へと引き継ぎ出されていきましたけれども、ここで突然ですね、もう監獄の中からパロの前に、その国の中で最も低いところから最も高いところに引き出されました。そしてそこでヨセフに与えられているこの夢を解き明かす賜物がいよいよ生かされる時が来るんです。パロの前にひげを剃って、また着物を着替えさせられて、そして身を整えられてから、そしてパロの前に来ました。パウロもですね、似たようなことを幾度も経験しております。使徒パウロは牢屋の中に何度もぶち込まれました。そして牢屋の中から引きずり出されては、多くの権威者の前に連れ出されて、そしてそこでイエス・キリストを語るんです。ヨセフもですね、本当にヨセフは知恵のある人でしたから、 まあ、いろいろな多くの言葉を持ってこのパロに取り入ることと、まあ、引きずり出された時は、まあ、できたかもしれないんですが、しかしヨセフはそんな人間語を語らず、ただ神様のことを語りました。パロがヨセフに言った時、まあ、15節、私は夢を見たが、それを解き明かす者がいない。あなたについて言われていることを聞いた。あなたは夢を聞いて、それを解き明かすということだが。でもヨセフはパロに答えて言います。私ではありません。神がパロの繁栄を知らせてくださるのですと。ヨセフはあくまで自分ではありません。神様がこのことをなしてくださる。自分に与えられているこの夢を解き明かすというその知恵は自分から来るのではなく神様から来るのだ、言われます。結局ですね、このパロも後にはこのヨセフのうちにおられる神の凄さを見ることになります。そしてパロはこの最終的にはヨセフにいろいろなことをお任せするようになって、パロに例えば他の人々が助けてくださいって呼び求めてきても、ヨセフにそういうことは聞けと、まあ、ヨセフにたらい回しにするんですね。神の国の者たちはみんなこのヨセフのようになるべきです。神様に信頼して神の国のことをなし、そして自分ではなくキリストであると、すべてキリストに持っていくのであれば、このヨセフのようにやることなすことが祝福を受けて、世の人たちの世の王たちの信頼を得て、そしてより多くのことを任せるようになるんですね。結局のところヨセフがずっと巻き続けてきた御言葉、ヨセフが推薦してきたお方、神、神が結局のところ最終的に際立って高くなられるんです。皆さんもですね、御言葉をまくとき、時にはなんか失望させられるようなことが、落胆するようなことが起こるかもしれませんけど、しかしそれを絶えまず巻き続けて御言葉に信頼し続けているのであれば、皆さんの方が逆に御言葉によって支えられて、そして御言葉によって失望させられたことが結局なかったということを皆さん知るようになるんです。キリストは全ての名に勝る権威をやがて持たれます。天にあるものも地にあるものも地の下にあるもの、すべてがやがて膝をイエス・キリストの前にかがめて、そしてすべての口がイエス・キリストは主であると告白する時が来るようになるんです。ヨセフが兄のところにいた時も、奴隷だった時も、また牢屋の中にいた時も、この神について、目をとどめる人はヨセフの周りにいなかったかもしれませんけども、しかしヨセフがあくまで神がこのことをなされたということをずっと告白してきた、そのヨセフの言葉が結局最後には立つんです。それは何年後、何十年後、それは分かりません。しかし一つ言えることは、神の言葉は必ず最後には立つんです。必ず最後には全ての膝はかがめてイエス・キリストの御前に出てひれ伏す時が来るわけです。それはこの検釈官庁もそうでしたし、また全ての国もそうです。兄たちもそうです。兄たちもやがてヨセフのところに膝をかがめて主よと告白する時が来ました。皆さんもどうかヨセフのように御言葉をしっかりと掴んで離さず、御言葉に信頼して、そして最後には祝福を勝ち取って、最後には栄光を勝ち取る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、御言葉なるイエス様、私たちはあなたを決して手放すことがなく、 あなたを信頼し続けることができますように。時には本当にすぐに成果が出ないので手放したくなることもありますけど、しかしヨセフは最後まで13年もあなたを信頼して、そして悪に陥ることなく、誘惑に陥ることなく、平和の子として御言葉を貫き通しました。私たちもヨセフのように本当に忍耐を持って、小さなことにも忠実に仕え、御言葉を手放すことがなく、さらに多くのことをあなたから任せられるようになることができますように。どうか今忍耐とまた忠実さを養うことができますように。そして主よ、あなたの御言葉の確かさを見せてください。私たちが途中疲れ果ててしまうことがないように、主よ私たちを慰め、あなたが確かなお方であるということを私たちが本当に知り感謝して、自分の道はあなたに信頼している自分の道は正しかったのだと主を知ることができますように、生徒たち一人一人の上にあなたが確かに働いてください。この新しく始まる一日も祝福してください。御言葉に信頼するその実をたくさん見ることができる一日でありますように。この祈りを私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。